Good evening.
こんばんは、皆さん。
Thank you for coming back.
再びここに集まってくださって感謝します。
It would be a very lonely place if you didn't come back.
もし皆さんがいなかったらですね、とても寂しい思いをしました。
We have a very exciting study tonight.
とても興奮するようなそういうトピックを準備しています。
It's going to require some of our best thinking.
ものすごい思考を凝らしてもらわないと今日は大変なトピックなんですけども、
And it's going to be a little complex because it relies heavily on language.
語学関係ですね。ものすごい難しい言葉が出てきます。しっかり頭を使ってください。
So we're dealing with Hebrew language, Greek language, Japanese language, and English language.
ヘブル語とかですね、ギリシャ語とかですね、日本語とかいろんな言葉が出てきますので、しっかり、頑張って聞いてください。
Tonight, the subject is why hell is not what you think it is.
地獄があなたの考えと違う理由っていう題ですね。
And I'll begin with a story from a famous, radio personality, for many years in the United States.
アメリカでですね、本当に有名な、ラジオのパーソナリティ、ポール・ハービーですね。
His name was Paul Harvey. And he said, he was telling a story about a man who, had a collision in a corner. His car crashed another car.
で、彼はですね、こんな話をしています。車のですね、事故があってですね、そこで大変な事故があった時の話をしています。
He was, injured and lost consciousness.
で、その人はですね、気を失ってですね、事故で気を失っていました。
But people who witnessed the collision were worried.That the car would burst out in flames.
で、それを助けた人はですね、車がですね、炎上するかもしれないので、彼を他のところに移しました。
So they decided to take the man out of the car before the EMTs came, before the ambulance came.
で、救急車が来る前にですね、彼を他のところに移したんですね。
And they dragged him to the corner where there was a gas station.
で、そこではですね、ガソリンスタンドがあったんですね。
It was a Shell gas station.
それはこのシェルっていうガソリンスタンドです。
Do we have Shell stations here?
日本にもシェルってありますよね。
In Japan? I thought I've seen that.
はい。
Okay. So they laid him on the ground.
で、彼はですね、この、地面の上に寝そべられ、連れて行きました。
But moments later, he regained consciousness.
で、彼はそこで気づくんですね。目が覚めたんですね。
He opened his eyes.
目が覚めて、
And immediately panicked.
で、そしてすごいパニック状態に陥りました。
It was like he had seen a ghost.
で、そしてですね、幽霊を見たような感じですね。
And he started shaking and trying to get out of where he was.
そしてですね、その場所からですね、もう早く逃げたいと思ってもがくんですね。
And the men that were helping him, you know, they tried to keep him on the ground, so stay here until the medical people come.
で、助けてした人たちはですね、その彼の上からですね、救急車が来ますから、それまでちょっと待ってくださいっていう、なだめたんですね。
He lost consciousness again.
で、そして彼はまた、記憶を失ってしま
った。And so they took him to the hospital.
そして、彼は、病院の方に連れて行かれました。
A few hours later, somebody asked him about the incident at the Shell station.
それで、その人にですね、何が起こったのかということですね、聞きました。
He reminded him that when he opened his eyes, he had a horror face and he wanted to get out of there.
で、彼が目を開けた時ですね、ものすごい勢いでパニックに陥ってそこから出たいと思ったんですね。
Well, here's the rest of the story.
で、この、話の結末がここから話されるんですけども。
When the man opened his eyes,
で、彼が目を開けた時ですね。
There was a man in front of him.
で、彼がですね、他の人がその人の前に立っていました。
Who was covering the S.
で、このシェル石油のシェルの、S っていう文字を隠してたんですね。
So, for those of you who know English, you know what the man saw.
もしですね、英語わかる人はですね、この人は何ていう文字を読んだかって分かりますね。
When you cover that letter, the word it spells is the word hell.
で、シェルの S が隠されたってことですね。このヘルっていう字が残るんですね。
That's why he panicked. He thought he had gone to hell.
目を開けた時に彼はですね、自分は地獄にいると勘違いしたんですね。
Hell is a very important issue, really, and a lot of people worry about this.
地獄はですね、たくさんの人が心配していることなんです。
I remember researching how Asians think about hell. And this is a, these are summaries of how Asian people think about hell.
今から話すことですね、アジア人の人が地獄についてどんなことを考えているかということを皆さんと見ていきたいと思います。
Hell is a place of torture.
火に投げられるような耐え難い温度の体験です、ね、
Where you not only experience extreme hot, you can also experience extreme cold.
でそこではですね、本当に耐え難い極度のですね、温度の体験をします。
Hell is where people can have boiling oil dripped on them.
で沸騰したオイルがですね、こうやってかかったりですね、投げ込その中に投げ込まれるっていう状態ですね。
Hell is where people drink hot liquid copper.
地獄ではですね、本当に液化した熱い銅を飲まされる場所っていう考えているところもあります。
Hell is staying in a frozen cave, full of ice.
で、地獄はですね、氷の洞窟に閉じ込められている、そういう状態のことを、地獄だって。
Most of these concepts come from Buddhism and from folk religions, particularly in China.
大体ですね、こういう考えは、仏教とかですね、そういうものから来ています。
The truth is that many civilizations, regardless, I mean, with very different backgrounds, all believe in some concept of hell.
いろんな文化とかがありますけども、誰でもその文化ではですね、いろんなアイデアがあるんですね、この地獄についてのアイデアですけども。
For example, the ancient Egyptians had what they called the Book of the Dead.
エジプトの本ですね、中にですね、死の光景を描かれている本があ
ります。And that was the exact process they needed to go through when they were judged, when they died and they were judged based on their deeds.
で、裁きの後ですね、どのようなところに行くかっていうのがそこで分けられるんですね。
If a person failed the judgment, he was thrown into the lake of fire.
で、もしですね、悪い人っていうふうに裁かれた場合ですね、その人は火の池に投げ込まれるっていう、そういう状態になります。
But the Egyptians did not believe in an ever-burning hell. They believed that after they burned for many years, eventually, the person would be destroyed.
で、エジプトの、文化ですね、この火の池にずっと投げ込まれてるんじゃなくてですね、結局その投げ込まれて、それでそこで永遠に続いて最終的には死ぬっていう、そういう考え方なんですね。
The Greeks had a different view of hell.
ギリシャ人は他の考え方があります。
The Greeks called hell Tartarus, which means the deep place.
ギリシャ人はですね、地獄をタルタロスというふうに呼んでいます。これは、深い場所っていう、そういう意味なんですね。
They thought that there was, torture and suffering in that deep place.
で、そこではですね、拷問と苦しみ、それがその、深い場所で行われるっていう意味です。
The Jews, on the other hand, were the only ancient people who didn't have a concept of, a burning, suffering place after death.
ユダヤ人はですね、そういう死んだ後ですね、たくさんこういう拷問があるっていうことを考えられていませんでした。
They only began accepting that view at about the second century, first and second century, by the influence of the Greeks.
で、これが影響を受けたのはこの1世紀とか2世紀とかにですね、ギリシャ人の影響を受けてこういう考えが来たんですね。
In Buddhism, We find several realms of rebirth, and the lowest of them is what they call endless suffering.
で、仏教ではですね、生まれ変わりがこういくつかの段階があるんですけども、その中の一番低い段階で、永遠の苦しみがあるっていうことが書かれています。
Suffering can go on for almost an unlimited period of time.
この苦しみはですね、もう非常に長い時間続くんです。
And then that person can finally be reborn again.
で、そして、また生まれ変わるんですね。
In folk Asian religions, hell or DU is an in-between place, a place of suffering before there is another change.
で、アジア民族の宗教ではですね、この 天国に行く、また地獄に行く、その間のそのことが書かれてあります。
The word in Japanese is jigoku, literally earth prison.
日本語の地獄っていうのはですね、地上の牢獄という意味です。
There are legends that say that people are subjected to great and terrible sufferings in this place.
で、ここではですね、もうたくさんいろんな残酷なことが行われるということが書かれています。
Eventually, they die again in order to be born, to go back to their original state, and then the torture continues.
で、またですね、死んだ後ですね、また生まれ変わって、同じ段階にまた生まれ変わってですね、その拷問がまた繰り返されるということですね。
That's a terrible picture of what might happen.
このような悲惨なことを皆さん考えることができますか？
Medieval Christianity believed that hell was the place where people were punished for their sins.
中世のキリスト教ではですね、罪を永遠に罰するための場所だということを言われています。
Exclusively a fiery place where people burned and burned and burned forever.
で、永遠にですね、その火で焼かれるっていうそういう場所だということが、描かれています。
That view was heavily influenced by the Egyptians and the Greeks.
この描写はですね、エジプトやイギリシャの神話から、来ています。
It is interesting that most Christians believe this, but it is not.What you find in the Bible.
たくさんのキリスト教の人がこれを信じているんですけども、これは聖書の教えではないんですね。
And then we have the Muslims.
で、イスラム教です。
In Islam, hell is a place filled with blazing fire, boiling water, and many other torments for those that are condemned to it.
イスラム教では悪人たちは殺しめるための燃え盛る炎、湧き出す熱湯、その他の拷問に溢れた場所である。
And they believe that anyone who is not a Muslim will go to hell.
もしあなたはイスラム教ではなかったらですね、その人たちはみんな地獄に行きます。
So there are a number of views, but it's interesting that so many different civilizations believe in basically the same concept.
で、いろんな描き方が書かれていますけども、もうなんか同じようなことが書かれていることを皆さんお気づきでしょうか。
Hell comes after death.
でもちろんですね、死の後にその地獄があります。
It's a place of torment.
そして拷問があります。
It's a terrible place.
そしてもうそこは、悲惨な残酷なところです。
We find that being judged and being condemned is something that we don't want to hear about. We don't want to talk about.
神に裁かれるですね、罪に裁かれるということですね、私たちの関心に不快感を与えるんですね。
And, most people don't want to talk about this.
なので多くの人たちはこのことを話したくないと思っています。
We're much more comfortable with concepts of forgiveness and mercy and compassion.
もっと許しとかですね、まあそういうような柔らかいそういうニュアンスのものを皆さんは求めます。
But we don't want anyone to judge us.
で他の人からですね、裁くということをされたくないと思っています。
And we are certainly do not want to suffer.
でそしてですね、そのことに対して自分たちは苦しみたくないと思っています。
A famous Christian theologian made a statement about hell that is very interesting.
有名なですね、神学家はこのようなことを言っています。
As I mentioned, in Christianity, most people believe in ever-burningFire after death.
で、ほとんどのキリスト教の人がですね、死んだ後ですね、この火が、燃え盛る火に永遠に焼かれるということを信じていました。
But he made a very interesting observation.
けど面白いことにこの人は面白いことを、
The God who wills the salvation of the world plans to torture people endlessly in physical fire if they decline his offer of salvation. Questions leap to mind.Who would want to accept salvation from a God like that?
この世を救おうと願う神は救いの招きを辞退した者たちを実際の火の中で終わりなく苦しめる計画を立てている。そこで疑問が浮かぶんですけども、誰がそのような神から救いを受けたいと思うんでしょうかということですね。
Has Walward, which is another theologian who believes in the traditional view of hell.
で、ウォルバートっていう人はですね、またこのようなことを言っています。
Has this man visited the burn unit in his local hospital recently?
で、この人はですね、病院でですね、やけどのですね、病棟があるんですけども、そこに行ったことがあるんでしょうかっていう話をします。
This theologian was saying that human beings are much more compassionate than we make God out to be.
で、私たちですね、この神様っていうことをですね、その中から外れてしまうんですね。
In fact, there are many Christians that I am aware of who have left being religious, left going to church because they cannot reconcile this concept.
たくさんのキリスト教のに入った人たちが離れてキリスト教が離れていく人たちは、こういったことをですね考えるためにですねキリスト教から離れていくんですね。
So is the traditional view of hell biblical? Is it possible that we have misread what the Bible says about hell?
伝道的なですねこの地獄についての見解、聖書的なのかそれとも御言葉を読み違うことがあり得るのかということですね。
There are three alternatives to the traditional view of hell.
で、これ3つですね、代表する案があります。
The first alternative is that hell is actually a metaphor.
で、これ隠喻としてですね。
In other words, hell is not really real.
地獄はですね、現実ではないってことです。
A second option is called universalism.
これは普遍主義ですね。
Which means there's no hell. Nobody's going to go to hell.
地獄などはないというそういう解釈です。
And the third view is annihilationism.
三つ目はですね、霊魂不滅説ですね。
And that means that hell really ends life. It's not a place of torture.
で、地獄はですね、その命が終わるときに終わるということですね。
Let's explore alternative one.
で、そのまず第一のところを見てみます。
Hell as a metaphor to portray separation from God.
地獄はですね、神との分離を表す比喩であるってことですね。
More and more people who believe the Bible want to accept that view.
で、たくさんの人たちですね、このことをですね、信じようとしているんですね。
In fact, the largest Christian denomination has basically accepted that view.
たくさんのキリスト教って言われている人たちはですね、このアイデアをですね、考えています。
This is a statement by John Paul II.
ヨハネ・パウロ2世はこのように言っています。
He says, the hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life.
地獄はですね、神から課せられた罰ではなく、人生の中で取り入れられた態度や行為の結果の状態であるって言ってます。
More than a physical place, hell is the state of those who freely and definitely separate themselves from God.
物理的な空間というよりは、自由意志により神から離れてしまった状態だということが言えるってことですね。
So Catholics today do not believe so much in a physical hell. They believe that hell is simply being separated from God.
カトリックのその見方はですね、地獄っていうのは神から離れたことを地獄っていうふうに解釈しているということです。
The problem with this view is that the torment still continues. In other words, somehow these people still suffer.
この喧嘩の問題はですね、苦悩は常に続くんですね。地獄は決して終わらないっていうことがここでは出てくるんですね。
And they suffer endlessly.
で、それがずっと続くっていうことですね。
They never stop suffering.
で、これがもう止まらないってことです。
A second alternative is that hell is our life now.
2番目ですね。この地獄はこの世のことです。
But it's okay because the truth is everybody's going to be saved anyway.
で、地獄とは現在の人生であって、実はみんな救われる、だから皆さん大丈夫ですよっていうそういう考え方です。
There's a famous American pastor who has written a very well-known book now.Who basically says God will not keep anyone from heaven.
で、有名なアメリカのですね、著者はですね、このように言っています。神は誰をも天から締め出しはしない。
This is what he says. Hell is a word that refers to the big, wide, terrible evil that comes from the secrets hidden deep within our hearts, all the way to the massive society-wide collapse and chaos that comes when we fail to live in God's world.God's way.
地獄とはですね、私たちが神の方法で生きることができないときに、私たちの心の深くに隠れたところから現れ、社会破壊や混乱にまで至る、大きく広くゾッとするような悪を表す言葉である。
So, he is avoiding the physical hell and the pains and suffering of hell and saying, life is tough now and that is hell.
地獄っていうところはですね、もう、拷問とかそういうことを言わないでですね、今の状態、今のその人生っていうのは、とても大変だよっていうことを、地獄として表すってことですね。
But there's a big problem with this view.
この見解にもですね、問題がある。
And the problem is the Bible is very clear that hell is a very physical, real, concrete occurrence.
実は聖書の中にですね、この地獄に関してですね、はっきり書かれているんですね。そしてその場所っていうのも、しっかりちゃんとした場所があるということが書かれています。
A fiery hell is what is taught in the Bible, but it is not.What most people think it is.
火の地獄っていうのは聖書に書かれているんですけども、ほとんどの人はこのように考えても聞いてもいないですね。
Let me begin with a verse from Deuteronomy.
新命記ですね、見てみましょう。
And we're going to see several things in just this one verse.
まあ一節だけ皆さんと見ていきたいと思います。
For a fire is kindled in my anger, this is God speaking.And shall burn to the lowest hell. It shall consume the earth with her increase and set on fire the foundations of the mountains.
神様はこのように言っています。私の怒りによって火は燃え入れ、黄泉の深みにまで燃え行き、地とその産物とを焼き尽くし、山々のもといを燃やすであろう。
We can learn three fundamental things from this text.
ここからですね、3つのことがわかるんですね。
One is that hell is very real.
一つはですね、地獄というのは本当に実際するものである。
God speaks of a fire that will burn.
燃える火があるということですね。
When we cook in the kitchen and get burned, that's very real.
で、もしですね、料理してるときですね、キッチンでですね、火を使って火傷した場合ですね、それは本当に現実的なものです。
We don't say that was nothing.
で、それをした、やけどしてからですね、自分はそれは何でもないよとは言いません。
We say that hurt. I got burned with fire.
私はこうですね、やけどをしたと言います。
There's a second thing we see in this text.
で、二つ目はですね。
We see that God makes himself responsible for this, this incident.
で、この中でですね、神様が責任を持つってことが書かれてますね。
He says, this fire is kindled in my anger.
私の怒りによって火は燃え入れと書いてあります。
Now, let me clarify something about God's anger.
で、これをもう少しですね、クリアにしたいんですけども、この怒りですね、怒りの方をクリアにします。
Most people think that when God is angry,He is angry in the same way we get angry.
もし神様が怒りに燃えてるってことはですね、皆さん勘違いしないでください。私たちと同じようなことではありません。
Or some people believe that God's anger is the equivalent of the mythological God's anger when they get revenge and when they get mean.
で、神様が怒りを発しするってことはですね、神様が何か、ひどいことをするっていうふうに考えがちなんですけども。
But that is incorrect. God's anger is never at people.
神様の怒りっていうのはですね、人に向かってはなさらないんですね。
God feels compassion for people or feels pity for people, but he is angry at situations.
神様はですね、人々に対していつもこの、かわいそうに思ったりですね、愛を思うんですけども、その状態、そういう行動とかですね、そういう状態のことに関して神様は怒りを発します。
God is never angry at you.
神様は私たち一人一人あなたにですね、怒りを発することはありません。
But he may become angry at what you have done or what you have said.
神様はあなたが何かをしたことに関しては怒りを覚えるかもしれません。
Keep that distinction in mind because it's very important.
で、この違いはすごい、違うんですね。
Otherwise, people think that God, you know, we need to fear God because he's going to hit me or he's going to destroy me.
神様をですね、すごく恐れてしまう。それはですね、神様が私たちに拷問を起こって下すからっていうふうに考えがちなんですね。
A third thing we learn from this text is that this fire will destroy.
三つ目ですね、この滅ぼすですね。これは焼き尽くすということが書かれていますね。
It says it will consume. That means it destroys completely, 100%.
で、この火はですね、苦しめるんじゃなくですね、完全に焼き尽くす、滅ぼすということですね。
Now that goes against most of the philosophies that say that there's going to be suffering, endless suffering in hell.
で、この教えはですね、今まで話したこととほとんど違うんですね。他の教えはですね、この拷問とか苦しみがですね、永遠に続くと言われています。
This even goes against what most Christians believe.
で、これはですね、 キリスト教 の, 大体の教えからもこうやって反していることになるんですね。
Well, let's look a little more carefully. What is the concept of hell in the Bible?
で、本当に聖書で何が書かれているかということですね。皆さんと話していきたいと思います。
The New Testament uses one word, the word Gehenna for the word hell.
で、新約聖書にですね、この、地獄のことについて Gehenna と書かれています。
It was considered a place of burning.
でギリシャ語でですね、燃やすところという意味です。
Hell is also consistently linked with death, but never linked with torment.
で、地獄というのはですね、死に関わるんですけども、地獄がこの拷問とかですね、そういうことに関わっているということはありません。
So not everything that is translated hell in the Bible means burning. Sometimes it does.And sometimes it simply means death in the grave.
つまりですね、すべて地獄と訳されている言葉がですね、火で焼かれることを意味していることではないんですね。いくつかそうでもありますけども、いくつかはまた違うことを意味します。
In Revelation verse 20, chapter 20, verse 15, we read, Anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
黙示録にですね、このように書かれています。この命の書に名が記されていないものは皆、火の池に投げ込まれた。
That is a term the Bible uses for hell.
で、これがですね、聖書の中で地獄として書かれているんですね。
And in Revelation 21, verse 8, we're also told who ends up there.
目白くんですね。どのような人がここに来るかということが書かれています。
The Bible describes that it is the cowardly, unbelieving, abominable murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.
臆病者の者、信じない者、忌むべき者、人殺し、勧誘を行う者、まじないをする者、偶像が者、すべて偽りを言う者には、人硫黄の燃えている池が彼らの受くべき報いである。
The meeting's coming up in October. We're going to spend quite a bit of time in this book of Revelation.
10月にですね、このことについてもうちょっと詳しく話すことがあるので、10月に来てください。
We're going to have a chance to really explain many things that are very intriguing from the book of Revelation.
10月のミーティング、セミナーですね、この黙示録をもうちょっと皆さんと詳しく、見ていきたいと思っています。
Now, here comes the question. Doesn't the Bible convey the idea that hell is forever torment?
聖書は永遠の苦しみという考えを伝えていないのかということですね。
Forever in the Bible can be translated until the end of the age.
聖書の中で永遠というのはですね、世の終わりまでという解釈があります。
Now that may sound strange to you that the word forever actually has a limitation in time.
で、永遠って時間が制限されるんですかっていうそういう質問になるんですけども。
But that is because it is tied with the action or the situation that it's trying to describe.
でこれはですねこの、時間とかですね、こういうものがですね、この、永遠というものを示すことになるんですね。
For example, I could say I am a forever fan of a certain baseball team.
で、こういうことが、例として言います。私は、野球のチームをですね探すのにもう永遠とかかってしまったです、ね。
I will forever be faithful to that team.
で私はこの野球のチームですね、を永遠に、この、ついていくっていうそういうことも言えます。
But that word forever doesn't really apply technically because if I die next week, the forever stops.
でもしですねこの場合ですね自分が明日死んでしまったらですねこの永遠という意味がなくなってしまうんですね。
So we use that word many times without meaning forever technically, with ceaseless time.
で実際にですね自分たちはこの永遠という言葉をですね実は終わってしまうんだけども永遠という言葉を使って表現することがたくさんあるんですね。
Here are a few examples in the Bible.
マタイの福音書です。
In Matthew 25, Jesus says, Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed into the everlasting fire. Prepare for the devil and his angels.
それから左に人々に言うであろう呪われた者どもよ私を離れて悪魔とその使いたちのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。
Now let's pause there for a moment.
ここでちょっと待ってみましょう。
According to God, the fires of hell are prepared for whom?
で、聖書ではですね、この、火とですね、こういう場所はですね、誰のために用意されている場所だって言っていますか？
They're prepared for the devil and his angels.
ここでですね、悪魔とその使いたちと書かれています。
All right.
大丈夫ですか？
Let's read now from Jude, a little book in the New Testament.
ユダの手紙ですね。
And the angels who did not keep their proper domain, that is the devil's angels,They left their own abode. He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day.
主は自分たちの地位を守ろうとはせず、そのおるべきところを捨て去った御使いたちを大いなる日に裁きのために永久に縛り付けたまま暗闇の中に閉じ込めておかれた。
So the time when the angels will go to hell will beAt the time of the judgment of that great day.
で、ここでですね、御使いたちが裁きに、地獄に行くっていうことですね。この、裁きの時になったらってことになりますね。
So this implies something very important.
ここではですね、重要なことがわかるんです。
Has the judgment taken place yet?
で、この、裁きの日っていうのは、始まってますか？
What do you think? Yes or no?
そうですか、そうでないですか？
It hasn't taken place.
まだその、裁きは来てませんね。
That means there is no fire, there is no hell taking place right now.
ということはですね、聖書からわかることは、今の現在はこの火で焼かれるそういうの地獄はないってことですね。
Because the destruction of Satan and his angels is tied to the day of the great judgment.
で、この、悪天使たちですね、は、この裁きの日までに、繋がれておかれるってことが書かれてあるからです。
But the next verse says, as Sodom and Gomorrah and the cities around them in a similar manner to these are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire.
ソドムとゴモラも周りの町々も同様であって同じように陰口にふけり不自然な肉欲に走ったので永遠の火の刑罰を受け人々の見せしめにされているって書かれています
。 So the word eternal is used there.
ここに永遠って書かれてますね。
So you would expect that that fire is still going on.
で、この永遠ということですから、この火はですね、まだそこで起こってるんですかね。
Fortunately for us, it tells us a place. It was in Sodom.And Gomorrah, that there was eternal fire.
で、そこで聖書でですね、その場所が書かれています。ソドムとゴモラがあった場所ですね。
Sodom and Gomorrah were two cities that are in Palestine. That were in Palestine.
パレスチナのその場所にこういう場所があるんですね。ソドムとゴモラっていう場所があるんですね。
In fact, I have been there several times.
で、ここに自分は行ったことがあります。
It is close to the Dead Sea in what is now Israel.
で、死海の近くにあります。また、イスラエルの近くにあります。
And the truth of the matter is that there is no Sodom and Gomorrah because they have been destroyed.
で、もちろんですね、ここにソドムとゴモラっていう町はそこには存在しません。
But if you take literally the words eternal fire, then you should expect fire to come out.Of that place.
もしこの永遠という意味ですね、文字通り取るんだったらばですね、ここの場所ではまだ火が燃えているということになります。
But there's no fire coming out of that.
でもここには火が燃えてないんですね。
Those cities are not burning forever. They have burned up and they have been destroyed.
でここではですね、その、永遠の火って書いてありますけども、このソドムとゴモラが滅亡された時にその火も消えてしまったということですね。
The same concept applies to a Hebrew word in the Old Testament, the word olam.
同様にですね、ヘブル語の中でですね、olam っていう意味が言葉が書かれています。
It means forever.
で、ここでも永遠という意味になります。
But it means forever as long as what it describes lasts forever.
で、この意味はですね、この名詞が表現し得るだけ続く時間ということが書かれています。
For example, in Exodus,Chapter 21, verse 6, we read the following.
例えばですね、出エジプト記にこのように書かれています。
Then his master shall bring him to the judges. He shall bring him to the door or the doorpost. And his master shall pierce his ear with an awl. And he shall serve him forever. This is in reference to slaves or servants.
その主人は、彼を神のもとに連れて行き、とあるいは柱のところに連れて行って、主人は霧で彼の耳を差し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに使えるであろう。ここでもいつまでもということが書かれています。
Now, sir, would a kind of servant or kind of slave serve his master forever?
で、このですね、奴隷はですね、主人に永遠にいつまでも使えることになるんですか、本当に。
No, the most he can do is serve him for as long as he lives.
長くてもですね、彼らのその、寿命の限りは使えることができますね。
And no man, and no servant, and no slave lives forever.
で、いつまでも生きる、そういう、奴隷の方たちはいないんですね。
So that word is limited to the life of that person.
なのでですね、これはその人に とってもですね、時間が限られているということです。
Another example is in 1 Samuel chapter 2, chapter 1.
サムエル記上ですね、21章、ね。
Speaking about little Samuel and how he would serve in the temple in Jerusalem.
で、サムエルがそのエルサレムの、礼拝で使えることを書かれています。
His mother said, I will take him that he may appear before the Lord and remain there forever.
私はこの子が父離れをしてから主の前に連れて行って、いつまでもそこにおらせましょう。
But then a few verses later, it is clarified. Therefore, I also have lent him to the Lord as long as he lives, he shall be lent to the Lord.
その後にここに書かれています。それゆえ私もこの子を主に捧げます。この子は一生の間主に捧げたものですと書かれています。
When the Bible speaks of hellfire, it speaks of finality.Of total destruction, total annihilation, not burning forever, ever, ever, and ever.
聖書がですね、この地獄の火について語るときは、完全な消滅を意味するということです。
In English, we would say it is everlasting punishment, not an everlasting punishing. That does not exist in the Bible.
で英語ではですね、この永遠のパニッシュメントっていう意味はですね、罰っていう意味ですけども、永遠のパニッシングですね、このパニッシュが、この、罰が継続するっていうことではないってことですね。
Listen to Malachi chapter 4 in the Old Testament.
マラキ書を見てみましょう。
For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble.
見よ、炉のように燃える日が来る。その時はすべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになる。その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さないと万軍の主は言われる。
What is stubble?
どうですか?
That is what is left after fire burns wood, for instance. After it is burned up completely.
で、木とかですね、燃えた後に残るこういう灰のようなことになるんですね。
The verse continues to say, The day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, and that will leave them neither root nor branch.
悪を行う者は罠のようになる、その日も彼らを焼き尽くして、根も枝も残さないというふうに書かれています。
So you have several statements there that point to the finality of this fire. They will be like stubble, they shall burn up, there will not be any root or branch left.
でここでのポイントですね。この火っていうのがですね、最終的なこのステージがあるってことが書かれてるんですね。
And finally, it says in verse 3, You shall trample the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet.
あなた方は悪人に踏みつけられ、彼らはあなた方の足の裏の下にあって灰のようになると書かれています。
The Bible says nothing about burning anyone forever and ever.
聖書の中ですね、誰もがですね、この火によって永遠に苦しむということが書かれていないんですね。
The Bible doesn't say anything about God torturing people after death.
で、人が死んだ後ですね、人々が神様によって拷問を受けるということがどこにも書かれていません。
And the Bible says that this is not something that is going on now, but it will take place on the day of judgment.
聖書はですね、今これが起こってるんではなくてですね、これは裁きの日の後にそれが起こるということが書かれています。
Let's talk briefly about that. When that will happen.
で、証明書はいつ起こるのかということを皆さんと考えていきましょう。
In Revelation 20, we're told that when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, whose number is as the sand of the sea.
目標録のですね、このように書かれています。千年の期間が終わると、サタンはその獄から解放される。そして、出て行き、地の四方に諸国民、すなわち獄、魔獄を惑わし、彼らを戦いのために招集する。その数は海の砂のように多い。
And then it explains, they went up on the breath of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them.
彼らは地上の広いところに上がっていって、生徒たちの陣営と愛されていた御言葉を包囲した。すると、天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。
Whom did the fire devour?
火が焼き尽くしたのは誰ですか?
It devoured Satan and his angels.
で、火はですね、このサタンとそのサタンをに従った天使たちですね。
And it devoured all those who had identified with Satan and his angels.
で、その他にはですね、その天使たちに従った一つのことを指します。
So if this is what the Bible teaches, why is it that so many people who believe the Bible believe in ever-burning hell?
どうしてですね、この地獄で人々が永遠に生きるというこういう考えが来たんでしょうか?
Where did this idea that after you die, you actually live on forever and you can burn forever?Where did that come from?
死んだらですね、どうしてこうやって永遠とその苦しまなきゃいけないかってそういう考えができたんでしょうか?
Well, the most powerful influence were the Greeks. It came from their concept of the immortality of the soul.
で、これはですね、古代ギリシャのですね、霊魂不滅というそういう説から来たものです。
The Greeks believed that we were made out of two components, the body and the spirit.
でギリシャはですね、私たちは人間は、体とそれと、霊というもので作られたというふうに信じています。
And when a person died, the spirit lived on even though the body disintegrated.
で人が死んだらですね、体は死にますけども、その魂は生き続けるという考えがそこではびこっていました。
Plato was very influential in this teaching.
プラトンもですね、この、教えによって影響されていました。
It is what we know in philosophy and history as Greek dualism.
でここでですね、ギリシャ、二次論ということが書かれてますね。
He taught that a soul was imprisoned in a body and was punished for a previous life.
霊と体は対照的でですね、体の中に閉じ込められている霊は、前世の罰の、ために閉じ込められているということです。
The Greeks were influenced byThe Egyptians, the ancient Egyptians.
ギリシャ人たちはですね、実はこのエジプト人からこう影響を受けてるんですね。
This is a typical picture of what you would see in tombs in Egypt today, ancient tombs.
で、エジプトに行ったらですね、こういう絵がですね、お墓に描かれてるんですけども。
When you follow the stories of the pharaohs and the great nobles of ancient times.
で、ファラオのですね、こういう話を聞きますといろんなことが出てきます。
There is a serpentThat is guiding a barge. You see a barge or a boat that follows the serpent?
で、皆さんこの、蛇がですね、この、バーをに、とこにいるのがわかりますかね?
When a person died, that person supposedly went into that barge and he was taken from life transition to the afterlife.
で、ここでですね、ここに行った人たちがですね、この蛇によってですね、違うその世界に連れて行かれるんですね。
And the reason he was taken in a boat is because they put food and they put materials and they put things that they would need in the afterlife.
で、ここでですね、船が与えられているのはですね、皆さんその後にですね、船に乗って、船ではですね、いろんなこの食べ物とかそういうのが準備されているということですね。
It is very interesting for those who know the Bible that the Egyptians considered the serpent as theSymbol for life.
で、面白いことでですね、このエジプト人たちはですね、この蛇っていうのがですね、生の、生きるっていうそういう命の象徴であるってことを信じてたってことですね。
If you look in the circle, look above the serpent's head. Do you see something, a little small something over the serpent's head?
この蛇の頭の上に何か乗ってるのがわかりますかね
?That is called the ankh.
アンクっていうそういうものなんですけども。
The ankh, was the symbol of eternal life.
このアンクはですね、この永遠の命の象徴であるですね。
So the Egyptians did not believe that this life was the final life.
で、エジプト人たちはですね、この世界がですね、永遠の世界だということを信じていました。
They believed that life actually began after you died.
で、彼らの人生はですね、実は死んだ後に始まるということを考えていました。
And it was the serpent who really brought that life. They even called it the breath of life.
で、この蛇っていうのはですね、この命を与えてくださるそういう生き物としてここで描写されているんですね。
Now the question is, Does the Bible actually teach the immortality of the soul?
聖書は本当にこの霊魂の不滅ですね。霊の不滅性を教えているのかということです。
This is what the Bible says.
聖書ではこのように
書かれています。In Genesis 3, we find the devil in the form of a serpent trying to tempt Eve.
創世記ではですね、サタンですね、この蛇がですね、エバさんをどのように騙したかということが書かれています。
And he says, the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, of the fruit, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
ヘビは女に言った、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなた方の目が開け、亀のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。
The woman said, God said, if we eat of this fruit, we will die.
で、この女の人ですね、もうこれ食べたらですね、死んでしまうということを言いました。
Satan said, no, if you eat of this fruit, you actually will live even better than before.
ヘビはですね、このエバさんに、ね、これを食べたら、あなたは永遠に、もっといいことが起こるということを、話すんですね。
You will not die.
で、あなたは決して死ぬことはないでしょうということを話します。
Last night we said that the devil was the one that invented lying.
で、昨日はですね、サタンがこの、嘘ということを、発明したということを学びました。
And the devil had to think very carefully which lie he would say first. It had to be very effective.
どういう嘘が一番影響力があるかっていうのをこのサタンは知ってたんですね。
Because if he failed with that first lie, he may not have another chance to tempt Adam or Eve.
もしこの最初の嘘がですね、発見されてしまったらですね、このエバさんをですね、誘惑に陥れることができなかったんです。
And this is his first lie.
これが一番最初の嘘でした。
You will not surely die.
あなたは決して死ぬことはないでしょう。
And everybody in the world, just about everybody in the world,has believed that lie.
で、このことをですね、もうたくさんのほとんどの人がですね、このことを信じてるんですね。
In the East, people believe that you come back in a new reincarnation of life.
で、アジアの人たちですね、こういうこの、リンカネーション、輪廻の変、
So you don't cease to exist.
こういうことを信じています。
In the West, people believe that you go to heaven after you die, or you go to hell.
ヨーロッパとかですね、欧米ではですね、死んだ後天国に行ったり地獄に行ったりってすることを信じています。
So you don't stop living.
で、ここで、生き続けるということは、いわゆる、
Everybody has believed this lie.
で、皆さんはこういうことを信じているということですね。
But the Bible makes it clear that this is actually a real lie.
で、これはですね、聖書ではこれは本当に嘘であるということが書かれてあるんです。
And when a person dies, that person ceases to exist.
で、聖書では人が死んだら、この、その人の存在はそこで止まるっていうふうに書かれています。
There is no point to even, talking to or praying to your ancestors because they are not alive.
なのでですね、先祖とかですね、そういう人たちに、お祈りをしたりですね、話しかけてするってことは無意味だってことですね。ということは彼らは、無に等しいってことが書かれてあるからです。
But that doesn't mean that they're in a place of torment.Or that they're in some place that they're forgotten.
で、そこでですね、皆さん勘違いしてほしくないのは、完全に忘れられたことっていう意味ではないってことです。
They're simply waiting for the God of life to give him life again.
で、もう一回神様が来てですね、息を吹かけるときまで待っているってことを書かれています。
Because the Bible does teach the resurrection, that people, everybody who has lived, will live again.
で、聖書の中ですね、誰でもですね、死んだ人を復活するということが書かれています。
But we'll talk more about that in the future.
で、このことはですね、もうまた、後でですね、カバーすることにします。
Listen to what the Apostle Paul said to Timothy.
パウロがですね、テモテへの手紙でこのことを書
いています。He was speaking of God.
神様について書かれています。
He who is blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality.
祝福に満ちたただ一人の力ある方、諸々の王の王、諸々の主の主がキリストを出現させてくださるであろう。神はただ一人、不死を保ちます。
So the Bible clearly says that there is only one person in the universe that has life on his own.
この世でですね、一人だけですね、 命を保つことができるのは一人だけ書かれています。
And that is not you or me. And that is not the angels.
それは、私たちだけでもなだけじゃなくて、天使でもありません。
Only God is immortal. Only God cannot die.
神様だけ、不死を保つことが書かれています。
That means that the rest of us depend on that God in order to live.
ということはですね、私たちはこの神様に頼っていかなきゃいけないということですね。
I like to think of it this way.
このように考えたいと思いますけども。
If God were to hold his breath, we would all die.
もしですね、神様一人がですね、神様自身の息をこうって止めてしまったらみんな死んでしまうんですね。
Because according to the Bible, what we have is the breath of God, and that is what keeps us alive.
聖書によると神様は私たちに神様の息によって生かされたって書かれていますから、神様の息を止めてしまうと私たちは死んでしまうということですね。
It tells me that I myself have no right to live except as I am dependent on the God who created me.Who made me alive.
ということは私たちは自分で生きているのではなくて神様によって生かされているということですね。
Listen to Ezekiel chapter 18.
エゼキエル見てみましょう。
Behold, all souls are mine.
見よ、すべての魂は私のものである。
The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die.
父の魂もこの魂も私のものである。罪を犯した魂は必ず死ぬ。
So souls.Do that die? They die.
魂は死ぬと書かれています。
Souls do not live on. A soul is not something separate from who we are.
魂はですね、自分から離れて何かをするということはないんですね。
A soul is a person who is alive.
魂はですね、その人が生きているときにその魂としての働きを果たすんです。
Right now, I am a soul, and he is a soul.And you are souls.
で、皆さん今ですね、私もあなたも、皆さんそのものもあなたたちはみんな、魂を持っています。
Because we are alive.
それは私たちが生きているからです。
And if we were to die, we would not be souls anymore.
もし私たちが死んだとしたら、私たちの魂は消えてしまうってことですね。
In Genesis chapter 2, verse 7, we read, The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul.
創世記にですね、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなったと書かれています。
The word that is used as living soul there is the word nefesh in Hebrew.
でこの書かれている言葉はですね、ヘブル語でネフェシと書かれていますね。
And it simply means living being. It means living soul.
でここでのはですね、単にですね、霊あるいは生きた霊という意味を示します。
So human beings are souls. They do not have a soul independent from their body like the Greeks taught.
なのでですね、人は霊であり人が体から独立した霊を持っているわけではないってことですね。
Now many people believe that the person who taught the most about ever burning hell was Jesus himself.
で、地獄の教義というのはですね、イエスに責任があるのかということが書かれています。
We don't have time tonight to review all the texts that may, be relevant on this aspect.
この質問についてですね、今日は時間がないので全部は示すことできませんけども。
But let's take a look at one of them. In Matthew 10, verse 28,
一つだけ見ていきたいと思います。
Jesus said, Do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.
イエス様はこのように言っています。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄に滅ぼす力のある方を恐れなさい。
So when they read, when people read this, they say, well,It looks like the body is separate from the soul here.
で、ここではですね、見ていただくと、もしかしたらこの体と魂が、分離できるっていうことに解釈してしまうことがあるかもしれません。
They misinterpret the text. They say that they cannot kill the soul because the soul lives on.
で、ここではですね、魂はその体が死んでしまったら、魂がこうやって生きていくんじゃないかっていうふうに解釈されがちなんですね。
But they do not read the text, carefully.
でもしこれをですね、ちゃんと勉強してしますと、
If the soul lived on, how could Jesus say that the soul would be destroyed in hell?
でもしですね、魂 が生きているとしたらですね、地獄ではどうして滅ぼされるということになるんですかね。
So obviously for Jesus, the soul and the body were one unit.
イエス様自身もですね、この体と魂は一つであるということをここで示されています。
And when he said, do not fear those who kill the body, he meant, don't fear those who can, hurt you or who can harm you, because there is resurrection after a person dies.
で皆さんにですね心配してはいけません。自分たちを拷問に犯したらですねひどいことをするかもしれませんけども、私が来た時にあなた方は私から命を与えられるものなんですよということが言われているからです。
Now this last question remains. Why are the wicked destroyed? Why does God do this?
最後にこのような質問が残ります。なぜ悪人は滅びるのかですね。
Rob Bell said that God's love is so grand, it's so big that he will never let anybody dieHe will save everybody.
で、ロブさんっていう視聴者さっき出てきましたけども、神様は大きな方だからですね、すべての人を救ってくださるっていうふうにそういうふうに考えています。
But Jesus said something different. Jesus said that many will go through the broad door to perdition, and few will go through the narrow door to salvation.
で、イエス様はまた別な見解を示しています。イエス様は大きなですね、道に行く人とですね、狭い道に行く人ってことが聖書の中に書かれていますけども、正しい道に行く人たちはですね、少ないってことが書かれています。
So clearly, Jesus does not expect everybody to be saved.
で、イエス様はですね、全員一人残らずですね、救われるっていうことの見解ではないんですね。
Even though the Bible, the New Testament clearly teaches that Jesus provided salvation.For everyone.
新約聖書の中でですね、イエス様が、生きているすべての人たちに、その生きる、権利を与えたことが書かれていますけども、
But not everyone will take advantage of that salvation.
けどその救いのですね、特権をですね、受ける人が少ないということですね。
Let's say that there are 200 of us here tonight.
例えばですね、200人ここにいるとします。
And let's say that I have prepared a gift for 200 people.
200人のその、ギフトを準備したとします。
But let's say that only 30 of you decide to take the gift home.
30人だけですね、このギフトを、持って帰ることにしたとします。
And 170 leave it here.
170人の、ギフトがここに残るわけですね。
That is what God has done. He has provided for everyone.
で、これがですね、神様はしたんですね。皆さんに、すべてのギフトをあげたんですけども、取ってし、
But not everyone is going to take it home with them.
だけどもですね、すべての人たちがそのギフトを、持って帰ったと限らなかったんですね。
So not everyone will be saved, not because God chooses to exclude anyone, but because people choose to not take the gift.
皆さんが全員一人も漏れず救われないということはですね、皆さんに、選択があってですね、皆さんがそれを受けなかったために全員救われることがなかったっていうそういう結果になっていくんですね。
Listen to the appeal of God in the book of Ezekiel.
エゼキエル書ですね、神様はこのふうに言っています。
Cast away from you all the transgressions which you have committed, and get yourselves a new heart and a new spirit. For why should you die, O house of Israel?
あなた方が私に対して行ったすべてのことを捨て去り、新しい心と新しい霊とを得よ。イスラエルの家よ、あなた方はどうして死んでよかろうかって書かれています。
Let's say that the gift that I was talking about contained equipment for you to survive a great catastrophe.
で、もしですね、私が今皆さんにですね、たくさんの、生命依存できるようなですね、そういうものを皆さんにあげたとします。そしてそれによって私たちはいろんなことに凝って、サバイブできるようになったとします。
So 170 of you will die in that catastrophe because you didn't take the gift that was given to you.
で、ここで言えることですね。170人の人はそれを受けなかったので、それを持って帰らなかったので、もしひどいその災害が起こった時にですね、彼らは死んでしまうということになります。
God knows exactly what we're going to go through. God knows exactly how to prepare for everything. So he says, why should you die?
で神様はですね、どのようにそのそういうところをですね、切り抜けていけるかということもご存知です。どうして神様はそういうことを私のあのギフトを受けないのかということを皆さんに提示しています。
That gift has the equipment that can save your life.
私が与えるものはすべて、備えられたものであるということですね。
Why wouldn't you take it? Why should you die? He says.
どうしてそれをあの受けないんですか。それでどうしてあなた方はそれで死んでしまうんですかということを神様は言っておられます。
A few chapters earlier in Ezekiel, he said to them, "As I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn, turn from your evil ways. And for why should you die, O house of Israel?"
神様はこう言っています。あなたは彼らに言え。主なる神は言われる、私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を翻してその悪しき道から離れよ。イスラエルの民はあなた方どうして死んでよかろうかというふうに書いてあります。
So those who will die at the day of judgment will die because they have chosen. They actually will have chosen to do that.
で、最後にですね、死んでいく人たちですね、実は彼らがその死を選んだっていう結果になるんですね。
There are inevitable consequences to every action we take.
これはですね、必然的な結果ですね。いろんなその行動をするのにこの結果が伴ってきます。
God, first of all, God allows his creation to choose freely whom they will serve.
神は被造物に自分の使えるものを自由に選ぶことを許します。
And the Bible is clear that if we do not serve God, if we do not follow God, we're going to serve self.
でもし、聖書はですね、はっきり言っていますけども、もし神様に従わないんだったら、実はそれは自分に従っているということになるんですね。
But serving self does not lead to happiness. It does not lead to life. It leads to death.
で、自分に仕えるということですね、幸福をもたらさないですし、結局それは死をもたらすことになるんです。
Turning to God means life abundant. Turning to self means death.
神に向かうことは豊かな命を意味して、自分に向かうことは死を意味する。
God gives a myriad, thousands and thousands of opportunities for everyone to respond to Him, to have life.
神はすべての人が命を得るために神に応えるように無数の機会を与えてくださっています。
When it comesIt becomes obvious that people will choose death. He steps in to do it for them, which is even an act of love in itself.
人が死を選ぶことが明らかなとき、神は彼らのためにそれをする。それも神の、愛の行為であるです。
It is like someone who has is terminally ill, is completely in pain. And has absolutely no hope of recovery.
で、例えばですね、死の、末期な時ですね、どのような形でもです、この人が、治るという見込みがない場合です。
The kindness of God steps in and he says, I will act to finish that pain that you have right now.
で、神様はですね、そこで私があなたが持っているその痛みというものを全て自分が受けましょうというふうに言ってくださいます。
So since God is all about saving instead of destroying,
神様はですね、滅ぼす方ではなくですね、救う方であるということです。
This single act of destruction by God is called His unusual act.
で、その神様の一つの行為っていうのはですね、とても稀な行為ではないんですね。
My wife and I were in America last week.
妻とですね、アメリカに、先週行ってきました。
We went to a state called Kentucky.
ケンタッキーっていう場所に行ってきました。
Kentucky is a state known for horses and horse breeding and horse races.
で、ケンタッキーはですね、ホース、あの、馬のですね、競馬ですかね、それに有名な場所なんですね。
And the best horses in the country come from Kentucky.
で、一番速い馬、いい馬はですね、ケンタッキーから来ると言われています。
The reason we went there is because one of our sons got married.
私のですね、息子さんが、結婚したから行ったんですね。
No, he did not get married to a horse.
息子さんはですね、馬と結婚したわけではないです。
He got married to a lovely girl from Kentucky.
もちろんですね、このケンタッキーの、 女性と結婚したわけです。
And her family had a farm that looked very much like this. Beautiful green grass, open pastures like this.
で、彼女のですね、家はですね、こんな綺麗なこういう、牧場のある場所なんですね。
Those who raise horses know very well that when a horse gets injured, certain injuries cannot get better.
で、この馬がですね、怪我した時ですね、なかなかその怪我が治らなかったんですね。
And the horse will get worse and worse and worse.
だんだんそれが悪くなったんですね。
And the horse will go more and more in pain and be debilitated and suffer increasingly as the days go by.
で、日に日にですね、この馬はですね、痛みに苦しむですね、大変なことになっていきました。
The owner, may have known the horse from the time he was born.
で、この、主人はですね、この馬がですね、生まれた時からこの馬のことを知っていました。
May have developed a great love for that horse.
すごくですね、この馬にですね、すごく、親しみを感じていました。
Sometimes boys and girls grow up with the horses.
で、その子供たちもですね、この馬と一緒に育ったんですね。
But if they know that that horse will never recover.
で、彼らはですね、この馬がですね、これから治ることがないということを知らされました。
They take the initiative to put the horse to death.
で、彼らはですね、彼らの手でこの馬をですね、殺さなければならない状態になってしまいました。
Because in this case, that is the kindest thing you can do for the horse.
で、この場合ですね、これが一番その馬にとって一番いいことだったんですね。
It is painful for the owner.
で、これはですね、その主人にとってもものすごい痛みを感じることであり。
But it's the best thing for the horse under the circumstances.
で、この馬にとってですね、この方法が一番その良かった方法だと考えています。
And that's exactly what God will do on the day of judgment.
で、神様はですね、同じようなことを私たちにしてくださると思っています。
He will even weep for Satan himself, whom he had created so long ago.
で、サタンに対してもですね、神様はものすごい愛を感じていることだと思います。
But he will take the responsibility to end their life.
で、神様はですね、自分の責任を持ってですね、彼、サタンのですね、死を見届けるということです。
Otherwise, those lives may go on for a long, long time in endless pain and darkness and misery.
そうではないとですね、そのことがですね、永遠に続きて、どんどんどんどん、これが暗い、世の中になっていくからです。
So hell is not what you think. Hell is not what we have been taught. Hell is a liberating act of God. A kind act of God.
地獄はですね、私たちが今まで考えてきていたこと、一般に考えられていることと違うことでですね、この地獄の、この話の中にはですね、神様の愛も含まれているってことです。
And now, let me tell you a little bit about tomorrow.
明日のことを少し説明したいと思います。
The subject tomorrow is why trust the Bible.
明日のトピックは、聖書を信頼する理由というふうに書かれています。
We've been quoting the Bible and we've been learning some things from the Bible, but can we really trust the Bible?
いろんなところでですね、聖句を出してきますけども、この聖書っていうのは本当に信頼できるんでしょうかということですね。
What is so different about the Bible compared to other religious writings?
この聖書と他の宗教の書物、経典がありますけど、それとどういうふうに違うんでしょうか。
How do we get the Bible anyway?
どうしてですね、この聖書を取る、信じるんでしょうか。
And who decided to include the various books that are in the Bible?
どういうのにしてですね、この聖書が成り立ってきたんでしょうか。
We'll learn some fascinating things, including some archaeological discoveries that have to do with the Bible.
で、最近のですね、考古学的なそういうことも一緒に含めてですね、話したいと思っています。
It's going to be a fascinating journey, So I hope that you can make it tomorrow night as well.
面白い話になりますので、明日必ず来てください。
Let's now bow our heads and have a closing prayer.
少しですね、お祈りをして終わりたいと思います。
Father in heaven, we thank you for the opportunity to learn from your word today.
天の神様、あなたの御言葉によって学べたことを感謝します。
Thank you for the opportunity to understand better your purposes, even when people decide to go against your will.
あなたの目的が成就されることを感謝します。あなたの目的に沿わない場合でも、あなたの心、御心がなることは、なることを感謝します。
Please send your angels to go home with each of us.
天使を送ってください。そして、この家路に、無事に作れるのを助けてください。
And bring us back together tomorrow.
そして私たちを明日、無事に戻してください。
In the name of Jesus we pray.
イエス様の名前としてお願いいたします。
Amen.
Amen.